ただいまより昭和57年1月1日元旦祭におけるおやつ先生のご協和をいただきます。
元旦祭を無事に奉仕させていただきました。お祭りを奉仕させていただきながら感じることでございますけれども、みんなおかげをいただきたい、しかもブリブリとしたおかげをいただきたい願いを誰しも思っておるのでございますけれども、そういうことを思わせていただいておりますときに、ちょうど私の目の前を大義がこう2匹こうお供えが通っていくと、小さい鯛でしたけれども、私の心眼にはもうものすごい大きな鯛で、しかも目がギラギラと輝いておるところを、これは私の心眼にいただいたんです。それで私は思いましたんですけれども、お互いがおかげを受けたい、しかもそのブリブリとしたおかげをいただきたい。という手間、生姜のどこでも大きなブリを下げます。あれはそういう意味らしいんですね。けれども、そういうブリブリとしたおかげをいただくためには、どうしてもまずになるめでたいの方が先でなからなければならんということです。おかげをいただいたからめでたいのか、ね、自分の思いになったからめでたいのか、自分の願いが成就したからありがたいのであり、めでたいのであるというのではなくて、そういうおかげの受けられる前に、ね、乙女様の信心は、どこまでもまず受け物を作れと言われるのですから、どんな場合であっても、三代金光様が教えられたと受けたまわりますが、ね、信心は、ひいひにさらでございますと知られたということです、ね、またある教会では、もう毎日毎日がおめでとうございます、ね、お参りをするとおやじにしおめでとうございます、おやじにしもおめでとう、信者同士がおめでとう、毎日そうなんです。まあ内容はどうか知りませんけれどもです、ね、言うならば、あたくりどもの心がさらに言うならば喜びが感じられる、どんな場合であってもおめでとうございますが言えれるような心の状態をまず先に開かせていただくということが先決であって、ね、それに伴うてくるところの私はブリブリとしたおかげでなからなければならないと思いますひまさりつきまさりのおかげをお互いいただいて、いや、いただけれる信心にご縁をいただいておるのでございますから、どうしてもそういう信心をいただかなければいけんのです、ね、今朝からのご理解にも、金光大臣が天地の神より受けた話をね、いつまでも月のおかげをいただけれる話を、ね、話にして残しておくのだと、おかげを受けたら、ね、神心となって人にそれを伝えていき、誠の信心をさせるのが神へのお礼だという意味のご理解がございますね。金光大臣はやる月のおかげもいただけれる道を教えておられるのです。ご理解百節にもございますように、めでためでたの若松様よ、枝も栄える葉も茂るというのではないか、ね、金光大臣は涅槃上子孫繁盛の道を教えるのだとおっしゃられるのです。だから道を習おうとせず、行事をとせず、自分のものとしようとせずして、ただめでたいおかげをいただきたい、めでたいめでたいのおかげをいただきたいと言っても、よし、それはなるほど、おかげを受けてまいりますけれども、ね、月のおかげにはならんのです。 月のおかげを話にして残しておくのだとおっしゃられるのですから、ね、月のおかげのいただけれる信心をいよいよいただき目指さなければならないためには、いよいよ我が心を、ね、信心は日々の改まりが第一本心の玉を磨くものだやと教えられておりますから、これは長年お水の信心をさせていただくものの願いでもあり課題でもあったと思うのです。か誠の信心がいただきたいと言います、ね、本心の玉を磨く、ね、確かに磨いてもおる、改まってもおるようにありますけれども、いつの間にかまた元に戻っておるから、おかげもやはり堂々回りだというのが、私は各根校長の信心をいただいてきた人たちの姿ではなかろうか。高校大臣は、ね、小繁盛、家繁盛、上の代、この代、孫の代と繁盛していく道を教えると教えられるのに、その道を体得してなかった、いや体得しとったというならばです。高校大臣が嘘を教えておられたということになる。私は今朝から、お読みをいただいて、いつもよりか20分ばかり早く起こしていただいた、ここで学長のおかげをいただいております。田中拓司のいとこにも当たります。もう今年が70、私は7歳から5でしょうか、ね、もうやめて80です。それであの若々しい元気な声が出るんですよね。その誰かがね、その黒田節を稽古したいという、黒田節という民謡がありますね、福岡の民謡です。それをね稽古したい、その地方に田中さんにお願いしてくださいと言うとおるのです、ね、地方というのはあの歌を歌ってくれとこういうわけなんです。どうでもいいですね、こういうことだろうかな、私は思わせていただいて、今日のご理解をいただいたら、今申します、金光大臣が月のおかげのいただけれる、ね、話を残しておくとおっしゃる。だから月のおかげのいただけれる話、私は愛楽で愛楽理念ということが叫ばれるようになりました。ね、これ頭にだけかもしれません、叫んでるのは、ね、皆さんもやっぱり叫んでもらわなきゃいけません、ね、商売をするなら愛楽念を持ってするほかはない、百姓をするなら愛楽念を持ってするほかはないと、ね、私はここ3、4日感じておりますことは、本当に信心は改まりが第一であるとか、本心の玉を磨くものだとかって言われるから、誰でも自分で汚そうとか、その改まる前と思うようなものはうまいけれども、改まりができないでおる、磨かれんでおる、それをね本当に磨かせていただく、改まらせていただくということは、磨くとか改まるということにはそう心を置かなくてもね、言うならば本心の玉を磨くことは、日々の改まりをさせていただくことは、愛楽の念を持ってその他はなしというふうに思い、皆さんに聞いていただいております。天地書きつけの心であるところの我が心、和らぎ喜ぶ心もやはり叱りである、ね、おかげは我が心にあると教えられるから、我が心になりたい、我が心になりたい、今月今日ただいま我が心で行きたいと思うけれども、なかなか我が心が生まれ、ところが、ね、本気で愛楽理念の実験実証に取り組んでおる人たちは、楽しゅう嬉しゅうありがとう、しかも愉快に、ね、日々の生活がだけていくようになっておられる、ね、いっぺんに儲け出して、いっぺん借金払いができた、はあ、いっぺん病人が治ったということじゃないです、ね、例えば病人を抱えながらでも、今は借金に思いをしながらも、ね、さまざまな難儀を持ちながらもです、ね、そこに神様を身近に感じられる日々、ね、 という愛学念に基づかせていただくことによってです。これはもう最近、これも特に感じることですけれども、非常に愛学理念の実験実証を日々ありがたいものとして、日々の生活の中にいただいておられる方がもう大変増えてきたことでございます。ありがたいことです。私は今朝からのお祈りをいただいて、例えば田中さんのあの若々しい声、しかもあのマイクもなしにここいっぱいに響き渡るようなあの声量とこう申しますかね、昨日も18歳で、田中さんが音頭を出して、でお祭りをこうしました。ところが退治するときに誰かが声のこう上手い人がなかなか立てにくい、引き回さんか。お祭りもやっぱそのリズムに乗ってお祭りをこう肘から使いますね。ですから言うなら地方が悪いから踊ろうと思っても踊られんということです、田中さんの声が言うならばね、本当にこうお祭り奉仕する先生方を引き回すようにしてお祭りがスムーズにできるほどしの、声量というか声を持っておるということは、これは哀楽理念のことだなと今朝から思わせてもらいました。哀楽理念をひとたび言うならば勉強して、それを日々の新人生活の上に、いわゆる生活の上に哀楽理念を持ってするほかなしという新人がだんだんできてまいりましたらね、一切をね、引き回すだけの力を持っておるのが哀楽理念だと思うんです。ね、改まることも磨くことも我が心になることも哀楽理念を持ってする他はなしというのは、そうしてだんだんおかげをいただいて哀楽理念によるいうならば、新人修行がありがとうなら楽しようなり、ね、本当に道々がだんだん目をとうなってくる。昨日はあるご信者が、もう哀楽理念のそれこそ実験実証を申し出しでも信心を続けておられますでしょうか、ね、もうそれこそ何をしとってもありがたい。先日も畑の草取りをやらせていただいて、もうそれこそ畑の草じゃない自分の心の中の雑草を取らせていただくような思いでやめた二人で、一日草取りの声をさせてもらおうと、終わった時もありがとうしてありがとうして答え、そこにおる米子ばこうやってもう拝むこと、ところがどっこへだからこちらが拝んでも米子が拝む気がないなら拝み合いということにならない、哀楽社会というのは拝み合いの社会です、ですからこういう心を嫁だけではない家族中の者が生きだけて本当に合唱して、お父さんこんにちは、ご苦労様でしたとお礼が言えれる、拝み合えれる家庭ができたらどんなにか素晴らしいことであろうかというのであります、ただ心で主人を拝みおります、子供を拝みおりますじゃなくて、その拝む相手もまた拝み返してくれるような信心が広がっていって、もう心で拝むのじゃない、本当にこう手を合わせて拝めれる心の状態っていうものが私は素晴らしいと思うんです、今朝から横浜支部の方たちが朝のご記念にみんなでお礼参拝をしてまいっておりました。年頭のご挨拶もあるというのでございます。支部長の堀内さんが今朝からお稲をいただきました。どのお稲をいただいたか、なかなか自分この絵筆が立つんですね、絵を描くんです。色紙に胸にウグイスの絵を描いておるところであったという、これが今年の新人の まあ、笑点だなと思わせていただきました。うん、私もそうだろうなと。四五日前に電話がかかってきた。親父に聞いたご記念中に神様からお言葉をいただいた。どういう言葉であったかというと、サリスベルの木にウグイスが来て止まるといただいた。サリスベルという木がありますね。このこちょこちょの口。ね、それでもやっぱり滑り落ちるような木なんです、ね、そのサルスベルに上、それはどんなこっちゃかなと私目を聞きながら思ったら神様から気違いっていただいたんです。ははこれはやっぱ気違いだなとこう思うんですね。上椅子がそのサルスベルの木に止まるということは木を間違えた。これは何と言うても目の花、梅の木でなからなければいけない。しかも目の花が咲いて香るような花がくふくとして辺りに漂うようになるとどこからともなしにウグイスがやってくるというわけなんです。皆さんもご承知のようになかなかの、まあ、新人の天才とでも申しましょうかね。だけにやはり人からは随分と批判非難が多いのです。新人のあげん冒険しまねはなくても誰でも真似はできん、本当真似ができんような新人をします、ね、それこそもうどんな愛であってもこの人の場合はありがたいが出てくるから不思議なんです、ね、どんなに借金取るが来てもそれこそ上の声に聞くようなその横着じゃないけれども払いますと、もう実意を込めて必ず払います。今にただ今はないですけれども、私がもう責任を持って払いますからと言うならば実意を持って断られる。どんな場合であってもその言うならばありがたいという心、見えたいという心がこうできて、どういう信心でできたのかも私は分かりませんけれどもね、だけに人の信心がもう歯がらしをして答える。もう私一番歯がらしを思いますことは、哀楽にお参りをしてくると、そう先にずっとお届けしておられる、もうみんながいっぱい待っとるのに、もうそれこそもう長々とお届けをしようなさるとを見るとモヤモヤするという意味のことを言うんです、ね、それこそ言うならグダグダと言わんで、ね、それこそありがとうございますだけどおかげはいただかれる、自分自身がありがとうなりゃおかげいただけれる、どうぞ今日もありがとうなりますようにと言えば、それでお届けは済むのというのは思っておるわけです、ね、というよりそのまあ、天才的なね、その気違いということがね、これは私がまあ、人から気違いと言われるくらい、新人気違いと言われるくらいな時代に、私はなかなかこれでもうやっぱりこの人間心を使う方でしたからね、とにかく神様のご信心をいただいておるのに、ね、こうやっていつまでもおかげをいただきな難儀が続いておる。しかも人は私を信心に気違えないように言う。そのことを神様に申し上げたら、神様からなる、お前が言う通りお前は気違いやとか、気違いに間違いないけれども、お前の気違いはね、笹を掲げて歩くあの気違いではないと、ね、人間の心が御心から神の心へこう違っていっておる、我が心が神に向こうと言っておる様子を人は気違いというのぞということをいただいたことがあるんです。これはあまりの所在が熱心に心にお参りをなさる、もうそれこそ熱心にお参りをされるから、ここの方で教えがあるときご本部参拝をしたならば、今度金光様にお藤の教師に乗らせてお取り立ていただくようにお願いをしろと言われた。金光様にお願いをなさったら、金光様が親戚の者がね、新人気違いというようなことでは人は助かりませんとこうおっしゃった。新人に言うなら、系統する新人にぼけるということだけではなくて、ただ 言うなら人が信心切り替えというようにただ熱心に信心しておるというだけではなくて、心が何に向こうって進んでいっておるような信心にならなければ人は助かりませんよということでしょう。私がいただいたことのあまりの所在のことを二つを合わせていただくと、堀内さんがいただいておるのがわかるのです。そこで身が欠けておるのは何かというと、信心信望の徳である。あんたがねおかげいただいておると言うても、あんたは邁進したいださんことすらだんだんおかげいただく、もうたびたび私はこれを申します。ところが十分気がつかんないにその邁進しておるということは、人がその、まあ、仕方がないことだけをぐたぐたしておるのだと、それは早いことだ。あれもう一つの邁進ですよ。ところが神様から、ね、今年の新人の言うなら目当てともなるものを今朝からお祈りいただいて、自分が色紙に目にウグイスの絵を描いておる絵をいただいたと、ね、親先生が言われるように、ぜひ新人新聞のところを見つけなければいけない、ね、これはね、信心信望と言うても、お神様を拝んでおるから信心信望とだけに限らんのです。信心信望とは絶対のもの、間違いのないもの。今なら本心の玉を磨くこと、改まること、または我が心を焦点にしての信心。ただ信望の息を作る、今朝からも話したことでしたけども、ある教会の大変、まあ、真面目に熱心な先生がね、ご結界をもうそれこそ刺繍された。そしてお参りがないから、要は食べるものもなくなって、とうとう餓死されたという先生があります。餓死はされないにしても、あんなに真面目な今なら辛抱強い先生のところで、どうして人が助かるんだろうかというような例はいくらもあります。だから辛抱もね、言うならばもう絶対なものが焦点でなからなければならないということ。そこで今我が心が絶対である、言うならば磨くことだ、改まることだということで、一生懸命やってみるけれども、なかなか磨けない。磨いても磨いても、それこそ磨けつまれば、また何とかの錆が出るというようなことになってしまって、一生終わっていくという。それではね、今日いただきますように、金光大臣がね、いつまでも月見の影を晴らしにしておくということにならんのです、ね、それをね、私はいただきた、分からせていただいたということが、私は哀楽如縁だと思うんです。哀楽如縁を現代にもんだと、先だって文部からお参りをしてきた先生が、先だっての報徳祭の時の説教をビデオで見せてもらいましてからね、本当に先生、あなたが言いなさるとリスナーにして、ここに教団人全てが 気がつかにはいけません。いや、教団人だけじゃない、そう人類がここに気づかせていただかなきゃならないということは、私がお説教の中に怒られるかもしれんけれども、みんながお釈迦様やら仏、そのキリスト様をもう絶対のもののように思うておる。決して悪人とか悪い人ということではないですよ。けれども、あれが絶対ではないということを、というようなことを、ね、お話しいたしました。それを確かにそうです。哀楽如縁をいただいておるとね、言うならば、あらゆる様々な宗教があるけれども人間でない。どこにか人間万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をしようと教えられるのに、万物の霊長と言われる人間のする信心には、どこかもとるところが、枯れとるところがあるというのである。道理に合わない。ところが教祖の神様の御教えを哀楽如縁によっていただくとです、はあ、これを従前の信心というのだなということが分かってくる、払ってくる。人間が、言うなら人間なしを生きながら、ね、万物の霊長としてのその霊徳をいよいよ輝かしていける手立てが哀楽如縁である、ね、しかもね、哀楽如縁をあれもこれもじゃない、たとえ一言だけでもそれに徹して行じていくならば、例えばならば天の心であり、地の心であり、西月の心であり、 それを砕いて言うと、成り行きを余題にすると、成り行きを尊ばせていただくという生き方を、どの心で受け抜かしてもらうということを、ね、それを本気でそのことに行事させていただいておりましたら、5年たち6年7年8年10年と経つならば、確かに我ながら我が心が忘れれるようになるということでございます、ね、そしてもう必ずや日まさり月まさり年まさりの改造を受けられるということであります。それを、ね、愛役では私を中心にして信心を進めていって、それを実証しておるのが愛楽のこのご比例なんです。今朝からもそのご記念ご結果につかせていただきましたら、そこに、うん、こう文書になんか書いてありますもん。そうかペンで書いてわからんから、虫眼鏡でこうやって見ましたら、ここ 4,5 年間の1年間の参拝者のお届け数が年々こう増えていった。それを何年代なくずっとこううなぎ登りにおかげいただいております、ね、それを見ますと、去年は54万だったか、53万、53万、うん、去年よりも6万、はい、去年よりもね6万増えています。これが毎年毎年そうなんです。だから私は教祖様の御教えをいただいて行じて、もうこんなにも間違いがないということを皆さんに聞いていただいておるのですから、私は昨日から一昨日から昨日にかけて、その年末のお礼にたまに捕まえてくる方たちが多かったですけれども、お礼参拝をしてまいります。もうこれみんな同じのことを言うのは本当にお金ばっかりいただいてということです。信心もできませんのにお金ばっかりいただいて、こんなことのおかげいただく、あとそれを聞きながらね、こんなこともできない、信心もできるのにおかげいただくなとこう思ったんです、昨日面白い方が電話をしてきて、今年はもうおかげいただいて、あなたもこうでしたから、もう来年またどうかけばいただきますこと、どうぞよろしくお願いします。はい、承知しました、前でありがとうございます、それもともともな、そういう調子なんです。参ってきたことないのですから、ね、だから誰か参らしい人にお初のことをつけるという程度のことですけれども、おかげいただいて、ですからそのここを知らないし、私は知らないから、もうそのざーっと戻るわけですね。友達の、まあ、友達私がどうというわけじゃなくて、まあ、とにかくなんか自分の方がお得意さんのことは思うと、だからこっちも前ならありがとうございます、それも感じなんですよ、ね、それでもやっぱりお金を受けておるということ、時々参ってくるとだんだん愛楽のことが分かって、わもう教えをこういただけるのに、教えも行事もせんのにこうお金をいただいてというのが、昨日一昨日から昨日にかけてのご参拝の多かった、お礼参拝の便でありました。皆さんの、ですからね、そのお金をいただいてということではなくてです、ね、信心もできませんのに、これが力でしょうか、これが信心をすれば一年一年位がつくもんじゃとおっしゃる位とでもいうのであろうかという実感が、ね、いただけれるような、感じれるような信心、それは自分でなかなければわからない。去年まではこのくらいのことが腹が立ちよって心配なよった、もうこのくらいのことが苦になってたまらなかったのが、今年の私の心というものはそれが全然問題ではない、いやむしろお礼が言えれるような状態になっておるときに気がついたとき、我ながら信心ちゃありがたいもんだな、このようにも変われるもんだろうかと思うて、我が心にまあ言うなら合唱できるときなんだ、ね、信心もできませんのに、今のあれもこれもということではございませんけれども、たった一言だけでも身の塩を生活の上にいただき表させていただいておりましたら、ね、今年もこういう、ま、力とどう申しましょうか、ま、これが積もり積もってお得にもなるものだと思えれるようなね、信心をいただいていただきたいと思うんです。愛楽のご理解は、それこそ田中さんの歌声がないけれどもね、 本気でその甲田節なら甲田節を稽古しようと思う人にならいうのがその歌の方が引き回してくれるんです、だから本気で愛楽以外に基づく生き方をさせていただこう、稽古させていただこうという気になったら、愛楽で説かれておる話はそれこそ、ね、引き回るだけの力を持っておるんだ。しかもその力は、ね、今まで勝ってあらゆる宗教者が説くことのできなかった、ね、それこそ現代未聞と、開脈以来と言われる、それこそ宗教家の宗教としか思えない愛楽の信心、無償教祖金光大臣の信心、それをね、言うなら金光大臣が天地神の神より受けられた、ね、限りないお金をいただけれる話を残しておくというその話があまりにも漠然としてはっきり教えてある。無駄くどろ、改まることろ、もうお金は我が心にあるんだろうと教えてあるけれども、なかなか我が心になれなかったというのが、私は本気で求めてもわからなかったということになってくるんじゃないだろうかと、こう。誠誠と言われるから、本気で、なら誠にもならせていただこうと思うけれども、その誠が分かっていなかった。ね、本当の誠が分かったときに、本当の誠のおかげがこれに伴ってくるというのでなかった。愛楽の場合はもう、これは影の形のよ。こちらの心が進めば、進んだだけ、ね、影の方がこれに寄り添ってくるということ。それを話だけではない、愛楽では私自身が実践させてもらい、愛楽で本気で傾倒していかれる方たちが、日々を、ね、嬉しい、楽しい、ありがとう。ね、それこそ我が心が拝めれるような心、こういう心を主人にも嫁にも子供たちにも分かってもらえたらという祈り願いを持って新人の稽古をさせていただいておる、ね、今日のご理解の中にもあるように、我が身におかげをいただいてそれを人に伝えていくのが神へのお礼だと教えられますように、ね、自分の心の中にそういうありがたい心が開けてくるとき、その心をです、人に伝えるにはおられない。皆さんもご存知でしょうが、これから飯田先生というお医者さんが、ご夫婦で一生懸命お参りになられて、もうとにかく心が、もうとにかくありがたくなっていかれる。昨日、一昨日でしたか、生涯って子供たちがみんな参っておりますので、今日はどう。もう一つ、愛楽でも子供たちにもみんな、ね、分からせていただく、いわば、お話し会をさせていただきたいと思う。どうぞよろしく。もうとにかく親、両親が助かっていっている様子を、子供たちにも、ただ見ただけでは、坊主、親どもが、今回様を坊主してほしいからというふうに思っている子供もおる感じですよ。ね、けれども、本当に、こういうありがたくなっていければ、しかも、今ならば、ね、まあ、お医者さんのことですから、いろんな勉強もなさっておられることでしょう。ね、そして、なら、私の、まあ、拙いお話を聞いてくださって、これは本当なもんだぞと、これが本当に親父が言うように、現代日本の教えだぞと言ったようなことが分かってこられたのではなかろうか。ね、だから、これを、子供の子にも伝えずにはおけないという、やむにやまれるものが、ね、生まれてきたんだと思います。とにかく人に伝えるにはおれない、それが神へのお礼だと教えられるのですから、まずは一家中のものがですね、親子が夫婦が拝み合える、本当の意味で拝み合える、こっちが拝んだら向こうからも拝み返してくれるような、ね、こっちばかり拝んだら相手が向こうになると、あなたも今回まで冒険しますからというようなことさえ、ね、だから、ぼけただけにいかんから気違いられないか、心が変わっていかにいかん、気が違っていかなきゃいけない、しかも神へ向かって違っていくというおかげをいただかなきゃいけない。皆さんも、ね、今年はどうでるかね、一応分離したおかげをいただきたいと思われる方が多いのではないでしょうか。ね、だから遠慮のないことを演出してからでも、まあ、演技を作っていかれたり、ね、それこそ元旦の無理物にしん国の山で、それこそ軸も見れたい軸をかける、お花も見れたい花を生ける、 というようにしてです、やはりその明確になりたいという教祖様もそこのところをね、日が暮れたら大晦日と生まれ夜が明けたら元日と思うて日々嬉しく暮らせば家庭に不和はないと教えられる。ところがなかなか元日の心になだけそうだろうけれどもなれない、ね、それをなら愛楽念に基づいて本気で一つそのことに取り組まれたら、日々が元旦の心とはこういう心だなと、いいような心が開けてきたら信心が楽しくなる、ね、そういう信心をいただいていただきたい。これは言うならば、みんな愛楽でお金をいただいておられる、いわば実証者がたくさんあるのですからね。その言うならば、一つの、日本のようなものが愛楽でありますね。去年と今年と言うたら、もちろん参拝数がそんだけ増えたということもないでしょうけれどもね、確かに愛楽を信じなさる方たちが信心の喜び楽しみを分かり出してきた。だから今まで月1遍じゃったのと2遍になり、2遍じゃったのが月の生誕弁に参るようになり、月の生誕弁に参りよったものが日産せずに終われます、参りはせずに終われないというようになってきておるということも増えていっておる。私は数字の上に現れているのもそういうこともあると思うんです。もちろん新たなご信者が増えていっておるということももちろんです。皆様との信心がね、育っていくということは、ね、そういう意味でね、育っていくおかげをいただいていただきたいと思います。今年は愛楽教会にとりましては、いよいよ15年という記念のお祭りをさせていただくことになっておりますから、これは10月の16日に、ね、誰が頑張らんでもどうせんでも確かに記念祭は盛大に行われることでしょうけれどもね、私は昨日の授与祭に申しましたことですけれども、最近愛楽で言われるそれぞれの愛楽の信者信奉者としての責任においての信心であり御用をということを申しております。ね、学人なんかは例えばもちろん忙しいかろうけれども、みんな学人としての責任があるから一人30分知識が早く来ておる。僧侶さん方はやっぱり玉くじをあげるなんか昨日もやっぱり忙しかったろうけど、みんなやっぱりそれを手前やってきておる、ね、だから信者の一人一人がです、ね、自分が一人を生まれしなかったら愛楽のご比例に関わるんだというくらいな気持ちでです、ね、愛楽の信奉者である責任においての信心が御用ができるようにならせていただくならば、ね、そういう願いを持って記念祭を願っていくならば、いよいよ盛大な記念祭が使えられるだけではなくて、記念祭を境に皆さんのところにも私はありがたいおかげの芽が出ると思います。今日もご無礼をいただきますときに、いつも教礼連でしたけども、今年はその新刊でした、ね、もうあそこに入りきら新刊いっぱい、しかもみんな一人一人が子供を抱っこしてきたの。で子供みんなおとなししとるから、上の子の高いところにドラーッと並んで寝せちゃう。もう私一人一人顔見えてから胸いっぱいになれるやった。もうみんないい子です。それはもうわがまんだからできるわけないけど、ね、気分がいいです。男らしいです、はい、この人たちがまた次の時代を見守っていく、もう本当に貴様からいただくように、貴様から新海さんのポスターの表紙をいただいたんです。その表紙にはめでたいと書いて、おめでとうと書いてある。そのおめでとうというのは芽が出るの芽が出ると書いておめでとうと読ませてあるんです。だからおめでたいということはね、芽が出るということなんです。ね、10年の記念祭を境にここから布教に出る先生方もあるでしょう。ならば、ね、それぞれが子供に恵まれて、ね、これはもう目が出たの愛楽のご比例です、ね、再来年がいよいよ教祖100年祭でございます。毎朝 総大さん方が今度近くで愛楽から千人参りを企画しております。もう30年も前にやる年次魂魄の時に神様がね、こう一線上にずらっと並んでおる人たちの様子をご神官にいただいて、ね、これから100人祭を目指して、言うならばこれから走り出すような新種たちだというその中に私があるということをいただいたんです。でもその時分にとても、その日本一を目指すなんて一線には思えないことでしたけれども、今の模様で参りますならこれは日本一も難しいはないというふうに思うのです。日本一ということは、ね、本当に日本一ということは本当に人が助かる意味においては日本一なんです。今度の京都大祭にお靴に座った途端に神様からいただきましたのはちょうどお芝居の時の音符から声がかかるような感じでしかえっといただいたんです。もうそれから自分の目に疑うようにびっくりしました。大坪宗一郎お前が世界一と言われておるのではなくて今愛楽で説かれておるところの愛楽の念はそれこそ前代未聞のものである。人間が人間らしい誰でも助かっていくことのできれる愛楽助かりの理念であるということ、そういう意味でも私世界一であると思います。言うならば、愛楽から先人前を例えばしてきましても、ね、お前の数においてはまだ大阪大に大きな何千人も参られるようなところがありましょうけれども、ね、もし愛楽から千人参りができるのだったら信玄の上でもうこれは確かに日本一のお金がいただけるのだというふうに思います。皆さん祈ってください、願ってください、ね、ただならお参りができせえすればよい、十分の金銭ができせえすればよいではなくて、ね、それを目当てに私どもの信心もまた育っていかなきゃならないということです。だから信心が育っていくということはなら改まることだった、磨くことだと、ね、言える自分の心の中に我が心がいただけることなんだということですけれども、なかなかにあの手この手も使うてみてなかなかできなかったけれども、ね、いよいよ愛楽念を持ってするならばこれはいつの間にか帰せずして改まっておる自分に気がつく、帰せずして自分が、ね、磨かれておるものを心に光を感じる、こういう心が我が心だなと我が心になろうと思わんでもなれるような仕込みになっておるのが愛楽念です、ね、ですからそういう信心を見つけていくのも愛楽念による深なしという言えれるくらいな愛楽念をいよいよ今年は皆さん身につけていただき、というなら10年の記念祭も来年の100年の京都100年祭も、ね、にも、まあ、向かわせていただきたいと思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞブリブリとしたおかげをいただいてほしい。ためにはまずめでたいあなた方に一人一人が鳴らしていただく精進をしていただきたい。どうぞ。